聖書と福音の時間です。今年はうるう年、2月が29日まであって1日得をします。でも本当に得かどうかは、その時間をどのように使うかで決まりますよね。人生も同じ、長さ以上に使い方が大切です。あなたはご自分の人生の使い道をご存知ですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、私は携帯電話を持つようになって一つできなくなったことがあります。電話番号を覚えることができなくなったんですね。携帯のアドレス機能に頼るんで、自分の家の番号まで怪しくなってる始末です。携帯電話を持つまでは6つ7つくらいは電話番号を覚えていたということが、今では不思議に思うんですね。ところで、電話番号を暗記する秘訣があります。それはしょっちゅうかけることです。頻繁にかけてる番号というのはしっかり覚えてるもんなんですね。同じように相手に覚えてもらうためにはしょっちゅう会うことです。会えないんだったら一筆手紙を書くことですね。それもまめに書くことです。書くときには短い方がいいそうですね。みんな忙しいですから。また字は下手の方がいいそうです。相手が必死に読んでくれますから。そして表現も乏しくていいそうです。相手に優越感を与えるからですね。とにかく働きかけをやめないこと、これが相手に伝わる秘訣なんだそうですね。まあそう聞いて私は勇気づけられました。この番組はたった15分で短いんですが、繰り返しこの福音を語り続けています。それは神様があなたに対して何としても伝えたいメッセージ、それが福音だと確信しているからです。さて、聖書の中にキリストのこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。キリストはあなたが背負っている重荷を引き受けるために天からこの地上に下った神です。ところで、キリストに負っていただく重荷とはどんな重荷でしょう？人を押しつぶそうとしている重荷とはどんな重荷なんでしょう？第一に、思い煩いという重荷ですね。私は以前、ディック・ライダーという人の書いた、人生に必要な荷物、いらない荷物という本を読んだことがあります。ディックさんは、東アフリカのセレンゲディ高原を横断する旅に出るんです。そこは、まさに野生の王国で、旅の途中、近代的な街を通るということはないんですね。一番近い病院まで、車で200キロも離れたところ、そんな場所にしかないんです。それで彼は万一に備えた荷物を作ったんです。リックサックの中身は、応急処置のキットをはじめ、旅を楽しく便利に過ごすためのものがいっぱい詰まってました。食事の道具、切ったり削ったりする道具、穴掘りの道具、方角を知るための道具、星を眺めるための道具、地図を読む道具、記録する道具、写す道具、絵を描く道具。ありとあらゆる場面を想定して、ありとあらゆる道具を持っていったんです。しかし、彼を案内した現地のマサイ族の男は、槍を一本持ってるだけなんです。このマサイの男が、リックの中身を見たいって言い出したんですね。それでキャンプを張った時、自慢げに地面にずらーっと並べて見せつけてやったそうです。そのうち彼はきっと一つ欲しいと言い出すに違いないと思いながら、その道具の説明をしたそうです。ところがマサイの男は一言こう言ったんですね。これ全部あって幸せか？この荷物は旅のお前を幸せにしているか？よく考えてみたら、重量オーバーの荷物のために、彼の背中はパンパンに張ってたんですね。荷物の負荷のために周りの美しい景色を見る余裕はほとんどなかったんです。 お前はこんなにたくさんの荷物がなぜ必要だと思うのか？いや、だって毎日怪我した時に薬いるだろ？薬だったら薬草の知識を持つ俺が地面から拾い上げてやるよ。いや、でも方角わからなくなったり地図がないと迷ってしまうだろ？ここでは俺が地図だ。どの道を通ったらいいのか全部俺がわかってるんだよ。まあ、ディックさんはなるほどと思って荷物の詰め直しをしたんです。ずっと背負っていく価値のあるものだけを絞って中に持っていき、残りはすべてひとまとめにして近くの村に置いていくことにしたんです。旅に出てわかったのは、手放してしまったものが今あればいいなぁと思うことがただの一度もなかったということです。旅のエキスパートがエスコートしてくれるなら、旅人は軽装でいいんです。しかし、頼るべき人を持たない旅人は、万が一に備えて荷物がどんどん増えるばかりか、万が一を考える考えそのものが心配という重荷になっていくんですね。そうして人生にのしかかってくるのです。キリストはおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命ですと。人生の重荷とは何でしょう？創造主から離れて自分の力で全ての万が一に備えて生きようとすることが人生を守りの姿勢にし、そして重苦しくしてしまっているのではないでしょうか。第二に、罪という重荷です。聖書は神から離れて生きることを罪と語っています。自分を本当の意味で守ってくださる神を信じない人間は、頼れるものは世の中で自分だけだという生き方になります。ですから人はやられたらやり返します。正しい審判者を信じていないので、自分で復讐するようになるんですね。神から離れた人間は自己中心の生き方にならざるを得ません。しかし、やむを得ずしてしまったことでも悪は悪として心の中に記憶されるのではないでしょうか。この罪の記憶が人生に立ち向かう気力を苗させてしまうのです。在籍の思いが人を打ちのめし、無気力にし、思いを暗くさせてしまうのです。この罪の重荷をあなたに代わって背負うためにイエス・キリストはこの世界に来てくださったのです。キリストは罪人を救うためにこの世に来られたのです。もし自分は疑り深くて決してクリスチャンにはなれない。たとえキリストを信じても、信じた後でまた疑いが出てくるに違いない。過ちを犯すに違いない。こんな疑り深い自分は永久にキリストを信じて救われることはできないという方がいたらよく聞いてください。そんなにも疑り深いものだからこそキリストが必要なのではありませんか？こんなにも弱いからこそキリストの恵みが必要なのではありませんか？疑り深いままキリストのもとへ重荷を下ろしに行こうではありませんか？第三に、死の恐怖という重荷です。キリストは十字架の上で罪人の身代わりとなってくださった後、死後三日目に復活することで死の恐怖を打ち砕いてくださった方です。キリストを信じる者にとって死後は得体の知れない世界などではありません。クリスチャンが次に行く世界は、病もない、罪もない、別れも死も涙も叫びもない、ただ、あなたを愛するあまり、命まで捨ててくださったキリストが、あなたを迎えようとして待っている天国なのです。以前、与謝野晶子短歌文学賞を取った現代短歌にこういう作品がありました。二日ほど、家族となりし迷い犬。雪やみたれば振り向かず行く。大雪の日、一匹の犬がふらふらと家にやってきます。作者はかわいそうに思って世話をしてやるんですね。そして二日間一緒にいるうちに迷い犬といえども情が移ってだんだん別れがたくなります。ところが犬の方は大雪が止むととっとと出ていくんですね。振り向きもしないで。見送るこちらはその後ろ姿をじーっと見つめてるんですが、この犬は何の迷いもないんです。 なぜでしょう。どんなに親切な家でも、ここが通過点に過ぎないと知ってるからです。彼の主人は別のところにいるんですね。クリスチャンも同じです。この世界は通過点です。より偉大な世界に向かって歩む人生が、神が提供している人生なんですね。どうぞあなたもこの希望ある人生を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。国分ゆりえさんで九十九の羊。
九十九の羊は牧場の中にいなくなった一匹は今頃どこに。飼い主から離れて迷い込んだ山の中、迷い込んだ山の中、さまよう諦めましょう。いや百匹のどれもが大切なのだ。深い森も山の奥もどこまでも探しに行こう。どこまでも探しに行こう。主は乗り越えてゆくよ川の流れを。主はひたすら進むよ暗い闇路を。途方に暮れた羊の
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。